ちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日もあの子の子供についてお話ししていきます。あの子の子供の概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。はい、あの子の子供という漫画ですが、この漫画は少女漫画なんですね。別冊フレンドという少女漫画の雑誌で2021年から連載されている漫画です。作者は青井守さんという方ですね。漫画の単行本は全部で7巻まで出ております。私がポッドキャストで取り上げる漫画にしては珍しく少女漫画雑誌での連載作品になります。はい、簡単にあらすじを説明しますと、この漫画の主人公は女子高生の女子高生の幸です。幸なんですけど、名前の漢字が福と書いて幸と読む女の子ですね。なので彼氏の宝からは福と呼ばれています。このカップルは幼なじみのカップルです。はい、そしてこの主人公の女の子幸がね、ある日自分の体にちょっと異変を感じます。体調が悪いとか、まあ、いろんな要素があって、そして彼女にはちょっと思い当たるところもあって、不安な気持ちと一緒に隣町ちょっと離れた町のドラッグストアで彼女は一人で妊娠検査薬を買います。妊娠検査薬っていうのは、妊娠しているかどうか、お腹に赤ちゃんがいるかどうかを調べるための薬ですね。それを買って一人でその遠い町のファミレスに入って、一人でその妊娠検査薬を使います。そしてその妊娠検査薬は陽性の反応、つまりその主人公の幸のお腹には赤ちゃんがいるという反応が出るというところからこの漫画は始まります。はい、少女漫画のね、雑誌で連載している少女漫画なんですが、まあまあまあシリアスなお話になっております。はい、私がねこの漫画を知ったきっかけは、まずは Kindle の無料でのお試し読みみたいなところで知ったんですけど、この漫画、この絵もね結構独特な感じで、画面がすごい静かなんですよ。はい、まあ、このお話が始まったタイミングが冬っていうのもあったとは思うんですけど、この画面がねすごい漫画としてというか雰囲気がすごい静かで、かつまあこういう内容なのでちょっと暗い印象を私は受けていて、なので一巻だけ読んで、その後は読んでなかったんですね。で、まあその漫画のことはあんまりもう覚えてないみたいな感じになってた、ある日ツイッターで、今の X ですね、で、ある漫画が流れてきます。その漫画は小学生の男の子と女の子の恋愛のお話で、その彼らが成長してお付き合いをするまでのお話が描かれてたんですね。で、その漫画がすごい私は面白いなと思って、なんか優しい雰囲気で可愛いお話だなと思って、付き合えてよかったねみたいな気持ちで読んでいて、そのツイッターでの漫画なので、そのツイートに4枚の漫画の画像が貼られている感じじゃないですか。で、それをこう順番に読んでいって、はい、じゃあ終わりました。その次のツイートが、このその小学生のね、小学生の男女の恋愛の話の続きはこちらですって言って、このあの子の子供のリンクが貼られてたんですよ。あーってなってしまってこの二人はあの二人だったのかと思って、 はい。なのでそこからもう一回ね、あの子の子供を読み始め、ちょっと読み始めたらすごいハマってしまって一気読みをしてしまうというような、はい、感じでこの漫画に改めて出会いました。もうね、やっぱり漫画の題材が題材なだけあって、すごいこう読んでてしんどい部分がたくさんあるんですよ。まあ高校生のね、恋愛っていうところと高校生の妊娠の話なので、自分からしたら、まあ自分がどういう立場でこの漫画を読むかってちょっと難しいけれども、まあ親の立場とか、あとはまあ先生の立場とかですよね。そういったところの人が共感するし、ああ、なんて言うんだろう。うん。ずっとなんか苦しいなと思いながら読むんですけど、この漫画の私がすごい好きなところが、この前のね、優しい日本語の時にもお話ししてたんですが、その性行為であるとか、あとはその若い人の妊娠っていうのを完全な悪として描いてないところ、本人たちがそれを悪いことだ、まあ今回はそのタイミングが悪かったとか、まあ、そのあのお二人も別にその主人公の二人もあの否認はちゃんとしてたんですね。否認はちゃんとしてたけど、ちょっとタイミングとか、なんかいろいろ悪くて、あの、今回妊娠するっていう結果になったけれども、それを、そういったなんかタイミング的には悪かったし、ちゃんとこう、なんていうの?ちゃんとその時に対応できてなかったみたいなのはあるけれども、それをなんか悪いことだとは、うん、思ってないし、思わないようなその漫画の作りになっていて、私はそれがもう本当になんか救いというかね、だなというふうに思いました。はい。そのなんて言うんでしょう、この漫画について話すの難しいなこの漫画のポッドキャストを撮るにあたって、まあウィキペディアとか、あとはまあそのインタビューとかね、いろいろ見たりして知ったんですが、この作者の方、蒼井守さんは、が、もうその中高生に対して、その性の話とか、妊娠とかセックスとかね、そういった話をちゃんと考えてほしい。日本って多分性教育がやっぱり遅れている部分とかがあって、そういったところを、例えばなんか自分の体調に、まあそれこそ女性だったら生理がどうとか、そういったところで何か不安があった時にちゃんと相談できないとか、あまり知識がないとか、そういったことがいろいろあるんですね。でもそういったところを、なんて言うんだろう、ハードルを下げるわけじゃないけれども、なんかその作者の方がしっかりその中高生のためを考えて、言葉選びが難しいですね、そういったその女の子たちに向けて、こういうちょっと際どいシリアスな話題のものを、その真正面からちゃんと向き合って作られている漫画だなっていうのが、そのインタビューとかね、そういったものからすごく分かったので、そういったその作者の方の考えとか取材とか、そういったものに裏打ちされた面白さであり、そのなんていうの、真に迫る感じのある漫画なのだなというふうに私は思っております。なんかちょっと全然上手に話せないんですが、もうちょっとなんか上手に話せそうなところでいくと、この漫画、その女子高生が妊娠してしまうっていうお話なんですが、まあ、もちろん彼氏の存在があるんですが、この漫画ですごいいいのはその彼氏なんですよ。うん。この若い女の子が妊娠してしまうっていう話の時って、まあ大体男の人ってどっか行っちゃうみたいなのとか、あとはなんかまあ若い者同士での妊娠とかになると、その男の子のお母さんとか親が出てきて、その男の子の意見がないものになってしまうみたいな話がまあまあ多いかなというふうには思うんですが、この漫画で素晴らしいところは、ここでその少女漫画らしさっていうのが出てくるんだなって思ったんですけど、作者の方曰く、少女漫画なのでかっこいい男の子であるべきだという 考えからこう妊娠をさせてしまったっていう状況においてもちゃんとめちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、かっこいいっていうのはその自分が妊娠させてしまったことに対する責任であるとか、まあ、一緒に育てるのかそれとも中絶するのかっていうのに関しても彼女が決めたらいいみたいな話ではなく、まあ、もちろん彼女の体のことだから彼女が決めたらいいっていうのはもちろんあるけれども一緒に考えたいっていうのですっごい調べたりねするんですよ。はい、っていうのでこういう、まあ、あまり少女漫画っぽくはないそのシチュエーションにおいても彼氏の存在は少女漫画のかっこいい男の子のキャラクターとして存在していて、それもねなんかこうバランスが絶妙に取れていていいなと思いました。まあ別にかっこいいっていうか別にねまあそれぐらいできてほしいみたいなところももちろんあるんですけども、まあでも高校生だからねいろいろ難しかったりするかなとは思うんですが、それも含めてすごくかっこいい彼氏なんですよね。そういうところが一個一個ちゃんと考えられて作られている漫画なので、まあどんな方が読んでも少女漫画とはいえこういうシリアスな話題とはいえどんな方が読んでも面白いと思える漫画なんじゃないかなと思いました。はい。そしてまあこれをまたねポッドキャストで話すにあたっていろいろ調べている中で雪村誠さん、プラネテスとかヴィンランドサガの作者さんがこの漫画が面白いっていう風にツイッターでつぶやいていらっしゃって、いやだよねみたいな感じです。雪村誠さんの漫画と通じるものがなんとなく感じ取られるような漫画ですので、はい、ぜひヴィンランドサガとかがね好きな方も、全然ちょっと話の方向性が違うんですけども、そういった作者さんも面白いお墨付きの漫画なので、もし気になる方いらっしゃったらぜひ読んでほしいと思います。英語とかフランス語スペイン語で翻訳もありますし、あとはコミックデイズというアプリだともう結構最新は近くまで無料で日本語で読むことができますので、ぜひ興味のある方は読んでみてほしいなと思います。日本の、はい、日本の性教育であったりとかそういったところってこんな感じなんだな、こういう雰囲気なんだなっていうのが良くも悪くも分かる漫画となっているかなと思います。はい、ということでなんかね結構長くなっちゃいましたねということで今日はあの子の子供についてお話ししました。喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。